皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月14日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、恐怖政治は恐怖で終わるというお話です。近年ですね、恐怖政治ってすごく広がってたと思うんですね。まあ、近年だって、まあ、20世紀はまあ相当な恐怖政治ですよね。まあ、戦前の日本やドイツもそうですし、中国、ソビエトもずっとそういう形で進んできましたね。それからまあ、イランの革命政権もそうでありますし、で、それから、まあ、民間企業でも、政府組織以外のところでもですね、民間組織でも、実は恐怖政治ってのは結構ありましたね。なんか余計なこと言ったらすぐクビになると。で、恐怖政治っていうのは、なんかその人々が恐怖に怯えてですね、まあ、言うこと聞くようになるってとこから進んでいくんですけども、その恐怖政治が終わるときっていうのは、逆に恐怖を植え付けてきた側が、恐怖で参っていくっていう、その逆転現象になっていくんですね。よく独裁者の最後ってありますけども、独裁者の最後ってものすごく猜疑心が強くなってくるんですね。毛沢東もそうですし、スターリンもそうだったですね。ヒトラーもそうですね。で、要するにこの人を恐怖で支配してると、その、情報が入ってこなくなるわけね。本当のことを誰も教えてくれなくなるんですよ。そうすると当然不安になってきますよね。だからその不安が妄想になってきて、それがやがて底知れない恐怖になってきて、その恐怖が、恐怖を与えた人を今度取り潰していく形なんですね。だからこう、今、例えばもう、議会見てるとですね、まあ、日本の議会も当然そうだけども、アメリカの議会なんかもですね、もう議員たちはひたすら恐怖の中で生きてる感じがしますね。もう、だってもう全部悪事握られてるわけですね。悪事を握られていて、もう絶対逃げられないわけですよね。絶対逃げられない中で、時が来ればアウトのことは分かってんだけども、今逃げることもできない。で、その、まあ、すり鉢の底から脱出することもできない。どうにもなんないところで、まあ、恐怖に怯えてるっていうのが、今の実態じゃないですかね。要するに、政治なんですから、まあ、国民の声をね、代弁していけばいいわけで、国民に対して何も怖がる必要はないわけですよね。いろんな考え方、声が国民にあるのは当然ですから、まあそれを自分としてどう代弁していくか考えれば、まあ代議士っていうぐらいですからね。それでいいはずなんですけども、何かやっぱやましいことやってるんでしょうね。いろんなとこでやましいこと、やましいことやってるもんで。で、それがやっぱり恐怖の源として、厳然として存在していて、それがどんどん大きくなっちゃったってことでしょうな。っていうことはやっぱりもともと一番初めにですね、政治家やるときに、本当に国民の声を代表してやろうと思って、それを貫き通したんじゃなくて、どこかの誰かの恐怖政治に参加して、おこぼれをもらおうというね、やましい心を起こしたところに、まあ、その、分かれ道があったのかなというふうに見てると思いますけどね。ですから、この恐怖政治は恐怖で終わるんですね。で、その恐怖の一番ってですね、実は情報が入ってこないことなんです。お化け屋敷と違いましてですね、なんかその、ね、片目が潰れたお岩さんみたいなのがバンと出てきて、キャー怖いなんてのは、そんなね、まあ、漫画みたいな話なんですね。恐怖政治の終わるときに、その一番彼らが怖がるのは、情報が実は入ってこないことなんです。みんな、本当のことを言わなくなる。あるいは本当のことがわからなくなるのが実は一番怖いことなんですね。当然ですね、耳障りの悪いことは聞きたくないですから、そういうのはもともと入れないんだけども、しかし、周囲の状況がどうも違ってるんですね。どうも今までのこの自分の認識と違ってるってことはだんだん分かってくるわけですよ。なんか変だなと。変だなって時に、本当のことを誰も言ってくれないし、場合によっては本当のことを誰も知らなかったりするんですね。で、これが実は一気に怖いっていう状況になってくるんですよね。なんて言いますか、その、まあ、突然ですね、こう地図が見えなくなっちゃったっていうか、山道を歩いていて、あれ突然、俺道迷ったな。ここどこだかわからない。まあ、言ってみればそういう状況になっちゃった、なっちゃってるんですね。だからこの、情報が入ってこなくなった瞬間からですね、もうその人は、ひたすら怯えまくりますよね。夜も眠れない。それから、ちょっとした、 なんか、一言にですね、すごく過剰に反応するとかですね、そういう恐怖による、まあ、特有の症状がこう出てきますよね。そうなってくると、みんな同じような状況になってくるんですね、組織の中って。上も下も全く同じような状況になってきます。でも、相似形でありますから、上から下まで実は恐怖に怯えるようになります。恐怖に怯えますから、その、ひたすら守りに入りますね。で、当然、うん、嘘は突き通しだし、本当のことは絶対言わない、すなわち自分が不利になることは一切言わないし、何が正しいかなんてことは全くその頭の中に入ってこなくなりますし、で、まあ、本当の、まあ、情報を知るっていうことも実は今度怖くなんだね。本当のことは実は怖くなるから知りたくないし、で、こう、右往左往してる間に、まあ、突然、ブラックホールが、ほどけて、まあ、投げ出されて終わりと、いうことなんですね。ですから、その、上が恐怖に怯え出したらですね、いや、もうこれは元に戻らないと思っていいと思いますね。恐怖政治っていうのは、恐怖政治を敷いてる方がね、自信を持ってやっていて、しかもそれが、一応、一旦はですね、恐怖政治の結果として、組織がうまく動いてるってことが最初あるんですね。その間は、これはやっぱりね、まあなくならないですよ、恐怖政治って。ところが、恐怖政治やってて、うまくいかなくなってきてから、上が恐怖抱き出すと、もう最後は、みんな自分を守ることだけに、この、集中しますから、もう終わりは近いんですね。でも、この一番、その、多くの被害が出るのは、これ一番末期なんです。要するに、この、下がですね、自分を守ろうとして、外に対して異様に弾圧を強化することあるでしょ？革命の始まるとものすごい弾圧始めるじゃないですか。それからその本当のことを暴露した人たちはすぐ捕まえようとするしですね。だからその外に柔らかく、内に硬くって言葉がありますけども、組織行き詰まると外と摩擦を起こすともうすぐ潰れちゃうから外に対しては柔軟な態度を示すんですね。でも中に対しては絶対にこの反論を許さない。絶対に本当のことを言わせない。で、何かあったら厳しく処罰するという。外に柔らかく、内に硬くってなることはよくありますよね。だからもうそうなってくると、これはもういよいよもう終わりがいつ来るかですね。日本も太平洋戦争の時は、まあ最初はこう勝ち戦でありましたけども、18年ぐらいから本格的な負け戦になってきますよね。そうなってきますともう、外に対して柔らかくっていうこともできないんだね、当時はね。外に対しても中に対してももうとにかく硬直する一方ですよね。ひたすら弾圧をすると。で、玉砕とか言ってですね、まあ、ね、兵隊がみんな死んじゃうことも当たり前と思ってですね、やり過ごすと。そういう風になっちゃうわけですね。すなわちその、今のウクライナみたいなことになるわけですね。もう何も恐怖で何もできなくなってですね、そのまま人が死のうがですね、何しようが今のやり方を続ける以外に道がないという、そういうとこまで実は追い込まれていくんですね。だから恐怖政治ってのはその末期が一番危ないんですね。一番犠牲者が多いですね。恐怖でうまくいってる間ってのは実はあんまりみんな反抗しなかったりするんですね。恐怖で嫌だと思ってんだけども、嫌だと思ってたって。給料たっぷりもらえればあんま文句言わないでしょ。だから、割と最初のうちはですね、まあ根本的に恐怖政治を嫌う人は当然出ていきますが、まあ長いもの巻かれるで金さえもらったら何でもいいやっていう人は世の中結構多いんですよ。難しいこと言わないで、金だけもらったら何でもいいっていう人は世の中結構多くて、そういう人はついていきますから、最初は割とですね、こうスムーズに動くんですね。まあ自民党なんかもそうですね、郵政民営化解散ってやったでしょう。あそこの時ですよね。あれ以降の自民党とほとんど恐怖政治で、で、その恐怖に耐えられない人は、どんどん辞めていきますよね。うんざりして外出てっちゃいまして、ね、二度と選挙出てこないとか、野党に行くとかいう形になりまして。で、残った人は実はレベルがどんどん落ちてったんですね。やっぱり小選挙制度ってのはやっぱりダメですね。やればやるほど議員の質が落ちていきますね。だから当選するやつも、レベル落ちてくるから、今度恐怖が広がらなくなっちゃったんですよ。恐怖政治っていうのは、その、たが締めるのが仕事なんですけども、たが締められる人がどんどんいなくなっちゃったんだね。役所もそうですね。まあ、どうだろうな、いつぐらいなのかな。まあ、小泉内閣ぐらいがピークなんですかね。 新自由主義者でも何でも、他が占める一番すごいのが、すごいってこともないんだけどな。戦前に比べら、戦前に比べら、全然大したことないですから。小泉内閣ぐらいが、ピークなんですかね。あとは、内ゲバでしょ、役所も。恐怖政治ってのも役所は内ゲバをやってましたよね。特に安倍以降はね、ひたすら内ゲバやっていて、まあだから別に恐怖でも何でもないんだね。まあ、役人自身は恐怖だったでしょうけども、外から見ればただの内ゲバですから、まあそれ以上のものじゃなかったと思いますね。だからその、恐怖で人をなんかさせるための道具もないと。で、しかしだんだん国民は怖くなってくるし、すぐ行政訴訟を食らうし、それからすぐ刑事事件を起こされるから、すごいビクビク暮らしていて、今でも多分そうですよね。で、政治家も同じことになってたんですね。政治家も同じように本当にビクビク暮らすようになっていて、だからそれこそ恐怖で政治ができないけども自分が怖くてしょうがない。その自分自身は恐怖に苛まれてんだけど、人を恐怖で縛ることができないという、そういう状況が安倍内閣以降だったように思いますね。で、メディアがね、なんか適当なこと言ってですね、なんかいかにも人を恐怖で縛るようなこと言うんだけど、所詮メディアってのははっきり言って、それ読んでる人、聞いてる人のためだけに言ってるわけですからね。まあ、読売新聞何言ったって、それ読売新聞の読者しかそれは読まないわけだしね。だから、NHK が何言ったって NHK のね、番組見てる人しかそれは聞かないわけですから、実はそんな人々が言うほど影響力ないわけですよね。その言ってみれば、ゴシップ誌みたいなもんですから、日本の新聞なんてものはですね、ごひいきがあってですね、そのごひいきのね、言ってること聞いて、ああ、まあ、嬉しいと思ってるぐらいなもんですよね、はっきり言って。いろいろ考えちゃおらんですよ。もうネット空間見たらわかるでしょ？いかにこのわけわかんない人が多いか世の中ね。実態なんか知らない人がほとんどですから、それでなんか下気になって、まあ下気になったっては語弊があるんだけども、とにかくそれで満足してりゃいいわけですよね。別にその思想心情の自由ってあるわ、表現の自由があるんですから、別に悪いわけじゃなくて、ただ要するに恐怖で人を縛ることはできないってことですね。まあ、だから自分で恐怖を感じて、そこから逃げ出すってことは、まあいいことですから、まあ金がどうも足んなくなりそうだと思ったら、なんとか対処するとかね、生活が困窮してたら生活を抜け出すために行動するとか、だから政治は何もしてくれませんからね。政治なんかも何の手段もないわけですから、するに自分で動かない限りは絶対それはうまくいきませんわね。会社だってそうだね。もう社長給料上げてよって言ってさ、これじゃ払えねえよって言われたらそれは辞めるしかないでしょう。会社辞めるのは会社の仕事じゃなくて自分の仕事だよね。より高い給料をもらえる職場見つけるのは自分の仕事ですよ。政治はけしからんたったら見りゃわかるでしょ。あんなもなんとかなる連中だと思いますよ、あれ見ていて。アメリカの議会もそうだけども、日本の議会もそうで、あれ、見ててですね、なんとかなる連中だと思いますかね、皆さんあれ。なんともならんでしょう。まあ、なんともならんけども、選挙運動やって、選挙で当選して、金もらえればいいやって人たち、まあ、今いますからね。まあ、それもそういう商売だから、まあ、ね、そういう家業だから、そういうもんなんでしょうけども。でもまあ、とにかく話は元戻ってですね、結局なんか日本の場合もですね、恐怖政治なるものは、実は、小泉内閣がないが最後だったと思うんだね。あとはひたすら内ゲバですよ、あれ。外に対しては何の恐怖ももたらしてなくて、ただの内ゲバやっていて、内ゲバに対して国民どんどん怒り出してきちゃって、で、自民党の支持も何も崩れていったっていうことだと思いますね。で、メディアは適当にね、この支持率とか作りますから、まああんならインチキ千番ですからね。で、そうすると、この、今、彼らは本当の恐怖に苛まれてると思いますよ。トランプってこの恐怖ですごく人々を動かすのうまいですね。そもそもだから、恐怖で悪神信仰の連中が世界を動かしてきたわけじゃないですか。恐怖によってね、世界を動かしてきた。バチカンも何もそうだけどね、金の世界もそうだよ。だから今度恐怖で彼らを追い詰めてんだね。だからその、ディープステートの本当の悪者たちが捕まって今までいるわけだけども、これ一つもですね、表にその、捕まる様子、軍法会議の様子、それから処刑の様子って報道しないじゃないですか。ね、裏でやってんだよ。一人一人消えていくわけよ。こんな怖いことないんですよ、実はあれ。悪党仲間がね、一人一人消えていくんですよ。どこに行ったかわからないの。でもどうも死んだらしいって言われるわけね。こんな怖いことないんですよ、実は悪党仲間にとってみると。あれ、ものすごい効果があると私思いますね。で、ですから彼ら震え上がっていて、 で、しかもあれ NSA を抑えてるから全部盗聴してんだよな。だから捕まると全部知ってるわけでしょ。閻魔大王みたいに全部知っちゃってるわけだよ。で、そのことも多分漏れ伝わってると思うんだよね。と、本当だからもう過去のね、喋ったこと、行動したことって消えませんから、それで罪問われたらもうそれっきりじゃないですか。あれ相当恐怖で動けなくなっていて、そうやって動けなくしといて、まあ、落ち武者とかなんか順番に捕まえてるって、こういうやり方だと思うんですよね。今回なんかベネズエラに米軍行った時に音響兵器出してきたっつうんだね、あれ。あの音響兵器ですよね、あのキューバのハバナにあるアメリカ大使館が被害を受けたって。前からありますよね、あの、キューバのハバナ、首都ハバナにありますアメリカ大使館の連中がね、なんかすごい頭痛がするってわけですよ。どうもなんか変な音が聞こえてくるってわけでね。で、それはなんか、まあ気のせいじゃないんだと。で、それについてなんか調査が行われたんだけど、まあ詳しいこと発表してないんだね、アメリカ政府ね。そしたら今度それをアメリカ軍使ったわけでしょ、あれ。あの、ベネズエラに対して。で、今度これは猛烈なやつで、いきなり鼻血が出たり吐血したりして、立ちすくんじゃうと。そこ片っ端からね、ライフルで撃ち殺しちゃって何百人ばっかあっという間に殺しちゃったっていうのは今回の作戦ですよね。で、それがキューバ兵だったっつんでしょ、あれ。すごいよね。だからその、なんて言いますか、その音響兵器で人を恐怖に陥れていたと。そしたらその兵器逆に使われて、なすすべもなく死んじゃったという、まあそういう話だよね。あれ、よく考えてやってんだなと思いますね。誰がやってんだか知らないけどね、相当なもんだと思いますよ。ですからその、こういうのがありますと、まあ、ベネズエラがあっという間に陥落してね、で、マジロはトランプが取り戻したわけですよ。彼全部知ってますから。ええ、マジロはその二重スパイですからね。全部知ってますからね。で、そうすると、それはもう、あの、イランだってですね、それはコロンビアだってね、それはブラジルだってその、生きていけませんわな、それは。イスラエルだってそうですね、生きていけませんの。ま、あの、モサドだって、シーア兵だって生きていけないわけで、そら恐怖でしょうな。でももうやっぱりもう、どうにもならんってことでしょうね、はっきり言って。どうにもならんところまで、まあ来てるんだと私は思いますね。だからまあ今後のことを考えるとですね、まあ正直言って、この最後恐怖が終わった時に、実はみんな呆然としちゃってんじゃないかと思うんだよね。要するにこの恐怖の劇場の中に巻き込まれちゃった人っていうのは、自力で抜け出さない限り、最後に見えてくる景色は、一緒にへたり込んじゃうってことだよね。罪に問われる、問われないってことよりもですね、この、精神的にへたり込んじゃうっていう現象が起きますよね、これね、最後ね。それが多分一番私は大変なことじゃないかなというふうに見てて思うんですね。でも、本当にですね、まあ、日本はこの昭和20年を最後に、そういう猛烈な恐怖の時代が終わるわけですな。あそこで完全になんかこう、まあ、一つ時代が、時代を越しましたよね。だから、もう今回またね、平成の時代から令和の初めに恐怖みたいなことやってみたんだけど、所詮はまあ、内輪もめ、内部の権力闘争、内輪もめで終わっちゃったというのが、本当のとこでしょうな。で、今後もですからね、その恐怖政治とかやってもですね、その恐怖を与える道具がなかったらどうにもなんねんだね。で、恐怖に一番強いのは信仰を持ってる人なんですよ。信仰に根が生えた人っていうの、信仰しっかりした人は何にも怖くないんだね、はっきり言ってね。命を脅されたって別にあの世に行けばいいだけの話ですね。それじゃあ何も怖くないわけですね。それが本当の信仰の強さってわけで、だから信仰心のある人を、もうやっぱり信仰のない人は怖がるんですね。そうなんですよ。信仰心のある人が、ね、一番怖いんですね。で、結局だからこの、精神的に参ってきちゃうんですね、そういうのはね。なかなかこれはすごいという感じがしますね。だからまあ、これから信仰の時代だっていつも申し上げますけどもね。別に戦いに勝つために信仰を持てって意味じゃなくてね。やっぱり何事もやっぱ前に向けて突破するときは突破するし、退却するときは退却するし、自由自在に動かなきゃいけないわけですよね。恐怖なんかでですね、この、立ちすくんでったら何もできないわけですよね。だから今こう世界の政治でも経済でも、まあ軍も多くそうだと思うんだけど、ほとんどは恐怖で立ちすくんでんじゃない？まあ軍にしてみれば強がりをいろいろ言うんだけど、実態はまた別にありますよね。あれ強がりっても実は軍隊にとってみれば重要な武器ですから。 ええ、強がり、張ったりってのはね、あれは軍隊にとって重要な武器なんですよ。あれがないとね、本当のこと言ったらね、やっぱそれで、ね、なかなかね、勝てないものは勝てないんですよね。だからやっぱりすごいみんな恐怖を感じてると思って、この恐怖を取り除くには本当に戦争をやめるという大きな転換をしなきゃいけませんね。それやってるのはトランプですよね。今最後のだから、落ち武者狩りやってる段階で、もう少しだと思いますけどね。まあ一つすごい時代が世界も終わると思いますから、まあこれから我々もね、よく、まあ考えてね、陽気に生きていったらね、ありがたいことだなと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、恐怖政治は恐怖で終わるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。